77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バー内の淵上慶寿です。さあ、12月になりましたね。皆さん12月、寒くなりましたし、なんかお店でもよく話すんですけど、まあ、12月になったねとかいう風に話すときに、ああ本当ね、もう早いねって、なんか結構こう皆さん焦ったりとかですね、こう1年を反省したりとか、なんかそんな風になっちゃいますよね。これ何なんでしょうね、こう12月で反省を促されてるわけでもないのに、なんかこう焦ってしまったりとか、なんかそういう気持ち自分もすごいあるんですけど、なんか、まあ、そんなのがなんか12月だなという、なんかそんなイメージがありますね。今日はですね、そんな12月にぴったりのテーマなんですけど、今日のテーマはレタスですね。今日はレタスをテーマにお話していきたいと思います。農家バーなやのなやラジオ。まあ、レタスの旬ってこういつなのっていうふうに、思う方もいらっしゃると思うんですけど、レタスのですね、出荷量が多いのは4月から8月なんで、まあ夏ぐらいなんですね。なんですけど、まあ、本来の旬は冬だよという、説もあります。ですので、今のですね、季節にぴったりな、のがレタスなのかなって、そんな風に思います。まあ、というのも夏に出荷されているレタスは、高原レタスって言って、まあ、割と、涼しい地域ですね、涼しい地域で栽培されているものが多いので、まあ、ですので本来の、旬が冬だよというのは、まあ、うなずけるかなというところですね。まあ、確かにですね、秋ぐらいになって出荷量は少し減るんですけど、12月になって出荷量が増える傾向にあるので、ですので、12月レタスの旬というのもうなずけるかなというふうに思います。はい、まあ、そんなレタスなんですけど、原産ですね、はい、毎回恒例原産なんですけど、原産はですね、西アジア、ペルシアのあたりだと言われています。で、まあ、一番古くから食べられていたのはペルシアとか、あとギリシャですね。はい、で、このあたりで、まあ、主にですね、加熱して食べられていたようです。はい、で、まあ、これですね、原産はもう西アジアということなんですけど、まあ、実は日本にも原産にすごく、原種に近いものがありまして、それはですね、トゲチシャって言って、これ、まあ、レタスのことを日本語でチシャって言うんですけど、そのトゲチシャっていうものが、日本では平安時代くらいから食べられていたというふうに言われています。はい、まあ、このトゲチシャっていうのは、まあ、今でもあるんですけど、まあ、結構苦いですね。今のレタスとだいぶ違うような、今のレタスみたいに丸くなくて、まあ、いわゆるハレタスっていうんですけど、まあ、葉っぱがまっすぐなんですね、まあ、そんなレタス、トゲチシャが原産として日本にもあったそうです。はい、まあ、元々ですね、まあ、レタスっていうのはこう丸くならないものが、まあ、原種だったんですけど、それがこう丸くなる、まあ、結球というふうに農業の世界で言うんですけど、丸くなる玉レタスはですね、これは16世紀くらいから始まったというそうなので、ですので、まあ、どちらかというとその丸くなるレタスの方が、まあ、新しいという、まあ、そんな感じなのかなというふうに思いますね。はい、で、まあ、こんなレタスなんですけど、レタス何の仲間なのかというと、もうこれはですね、キク科の植物です。はい、でキク科の植物なので、レタスの花 は多分見たことない方多いですよね、はい、でこんな、まあ、レタスの花なんですけど、何に似てるかなっていうとタンポポとかヒナギクとかなんかそういうのに似てますね、はい、まあ、あの綺麗な菊の花っていうまではいかないんですけど、そうですねこう、道端に生えてるようなそういうタンポポとかなんかそっちの方に似てるかなというところです、はい、でまあそんなレタスですねこう日本では一番作ってるのはこれ長野県ですね、はい、先ほどちょっとお話したんですけど高原レタス長野県夏でも涼しいのでですのでもうレタスの栽培に適してるんですね、はい、でまあ長野県以外に茨城県群馬県って続くんですけどこれですねもうやっぱりあれですね、高原レタスの栽培に適した地域がこう並んでますね、はい、ですので、1位長野、2位茨城、3位群馬ってきてそして4位に続くのが、ここ長崎県ですね、はい、長崎県健闘してるなってそんな風に思います、はい、まあそんなレタスなんですけど、皆さん、まあ、サラダで食べることが多いと思うんですけど、まあ、それ以外にもですねもう今の季節にぴったりなあのお鍋とかですねあとスープとかそういうのにも、すごい適してますですので、この季節ですね、まあ、いろんなレタス料理を楽しんでみてもいいんじゃないかなって思います。はい、今日はですね、まあ、そんなレタスについてお話していきたいと思います。今日はこの後ですねもういろんなレタスの種類など登場しますのでどうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、お送りしていますナヤラジオ。今日はレタスをテーマにお話ししています。今日はですね、まあ、いろんな種類のレタスについてお話していきたいと思うんですけど、まあいろんな種類のレタスがあるといっても皆さん多分丸いレタスのを最初に思い浮かべるんじゃないかなと思います。まあ確かにですねあの小売店とか、まあスーパーとかですねそういうところに行ってもまあ大体、売り場面積、売り場広いのが丸いレタスですよね。まあ、私も野菜売ってた時にはやっぱり丸いレタスが一番売れてましたね。でサニーレタスとか、ロメインレタスとか、まあ、そうあのグリーンリーフとかですねああいう、丸くないレタスいわゆる葉レタスはまあそうですね、まあ、同じ値段で売ったとしてもそうですねもう10分の1くらいしか売れないんじゃないかなみたいな感じでもうやっぱり丸いレタスが一番売れてるなという感じしますね。はい、なんですけど、丸いレタスが一般的な国は、多分少数派だと思います、日本くらいじゃないかなと思いますね。というのも、まあ、私が、まあ、いろんな国、回って見てみたんですけど、まあ、あの結構いろんな国ですねあの人気なのがグリーンリーフみたいななんかああいう、まあ、丸くない葉レタスですねそれが割と主流でしたね。はい、でお隣韓国や中国とかでも丸くないレタスの方が主流だよみたいなそんな話をよく聞くのでですので結構いろんな種類のレタスが世界ではまあ多様性があるのかなみたいなそんな風に思いますね。はい、で丸くないレタスといえばまあ日本ではまあ一番有名なのサニーレタスだと思うんですけど皆さんサニーレタス好きですか？赤いというかちょっと茶色い色の柔らかい食感が特徴なんですけどあれもうすぐ旬ですね。もう、まあ、今くらいから旬になるんですけど、まあ、うちの実家でも作ってます。はい、まあ、品種としてはレッドファイヤーとかですねレッドファルダーとか、まあ、そういった、まあ、いろんな品種があるんですけど、まあ、柔らかい、食感が特徴ですね。はい、で実はですねこのサニーレタス私も思い入れがあるんですよね。というのもですね、この農家バーナヤを作ったきっかけがサニーレタスなんですね。はい、というのもサニーレタス、まあ、初めて作って、ちょっと失敗してしまったんですね。でどんな風に失敗してしまったかというとこのサニーレタスですねとう立ちって言ってすごく、細長く、長く伸びてしまって規格外になってしまったことがあったんです。それが今からまあ3年くらい前なんですけどでその時ですねその遠立ちしたのは、まあ、どんな風に違うかというと中の茎の部分が伸びてその茎の、先っぽにですね小さなつぼみみたいなのができるんですね。まあ、これはですねもう全然食べられないわけではなくてその茎もサラダにしたり炒めたりして 食べたらもう全然美味しいんですけど、まあ、やっぱりこの棟立ちしたレタスっていうのはまあ、規格外になってしまうので普通に出荷することができないんですね。でこれしまったどうしようってすごい困ったんですけど、その時にですね、まあ、いろんな長崎市や大村市なんかでその例えば、駐車場とか路上とかそういったところを借りて、野菜棟立ちしてしまった規格外のサニーレタス売っていいよっていう人が現れたんですね。ですので、まあ、その規格外のサニーレタス売りに行ってました。結構な量がありましたね。2000個から3000個くらいあったんで、まあ、かなりの量だったんですけど、まあ、それをですね、まあ、いろんなところで売って、それがですね農家バーの始まりでした。というのはですねその始まり、まあ、最初はレタスを売ってたんですけど、すごい寒い日にですねホットワインを売ったりで、まあ、いろんな飲み物を一緒に売ったりとかしてるうちに皆さん飲み物の方を喜んでくれるようになって普段お店どこでやってるのとか聞かれるようになったんで、あ、そういうことならお店開いてみようかなと思ったのがきっかけなんですね。ですのでこのサニーレタスがなかったらお店は始まってないなって今思ってるところです。はい、まあそうですね、まあ、路上で売ってたのは去年の3月くらいまでなので、ですので、まあ、去年までは農家バーは屋根がないテントのお店でしたね。はい、ですので今とだいぶ違うお店なんですけど、そんな感じで、サニーレタス売ってました。はい、まあ、そんなサニーレタスなんですけど、まあ、ちょうど今ですね冬は虫が来にくいので、ですので、農薬とかもあんまり使わなくていいので、まあ、ちょうど今育てやすい季節ですね。もともとレタスってもう虫が来にくいものでもあるんですけど、まあ、あんまり、虫対策でこういろいろな手間がかからないという意味でこの今の季節のレタスっていうのはいいんじゃないかなって思います。はい、まあ、あとこの他ですねサニーレタス以外に、ちょっと変わったレタスといえば皆さんサンチュって食べたことありますか？はい、このサンチュって焼肉屋さんとかでこう葉っぱみたいなのが出てきたりしますよね。あのサンチュもですねレタスの仲間なんですけど、まあ、これもですね、まあ、丸くない葉レタスの一種です。でこれはですねすごい面白い生え方をします。というのも、レタスって収穫するときにこう一株丸ごと切って収穫するんですけど、このサンチュはですね、まあ、さっきの棟立ちのレタスとちょっと似てるんですけど、茎がどんどん上の方に伸びていって、その茎にですねサンチュの葉っぱがこう生えてくるんですね。でその葉っぱをポキポキ1枚ずつちぎってから出荷するっていうので、ですので、まあ、普通のレタスと出荷の仕方が収穫の仕方が違いますね。はい、で、まあ、このサンチュ、まあ、私も大好きなんですね。もう結構柔らかいですし肉厚なので、ね、焼肉屋さんとかでもおなじみで、ね、肉を巻いて食べるのに本当に、ね、適しているので私も大好きです。まあそうですね、まあ、韓国お隣韓国だったりするとこのサンチュはもう焼肉屋さんでもなんかタダで出てくるらしいですね。なんかもうおかわり自由で出てくるよっていうことを韓国人の友達が言ってました。なんかそのお友達は日本ではサンチュはタダじゃないのかって言って、なんか、これは韓国ではタダなのにって言ってですね、なんか納得いかない様子でしたね。はい、まあ、今では帰ってしまったその韓国人のそのお友達なんですけど、まあ、今本国ではサンチュをいっぱい食べているんでしょうか。はい、今どうしてるのかはわからないですけどね。はい、まあ、そんな感じでですね、レタスのいろんな種類について今日はお話していきたいと思います。この後はですねロメインレタスという、ちょっと変わった種類のレタスについてお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はいろいろなレタスについてお話しています。丸いレタス以外にもですね、まあ、いろんな葉レタスって言ってこう丸くならないレタスにもですねいろんな種類があるので、まあ、お話しているわけですけど、ここからですねロメインレタスについてお話していきたいと思います。皆さんロメインレタスって聞いたことがありますか？ロメインレタスはですね、 見た目は丸くないんですけども、ちょうど白菜みたいな見た目ですね。これはですね、結構葉っぱが肉厚なので加熱して食べたりしても美味しいですし、もちろん生でも美味しいレタスですね。あんまりこれ、スーパーに並ばないですね。ですので、まあ、これ直売してた時ですね、まあ、さっきちょっとお話しましたけど、テントで野菜を直売してた時、ロメインレタスもいっぱい売ってたんですけど、結構お客さんの反応面白かったですね。これ何って、白菜とかですね。あと結構意外と多かったのが、これは何、高菜とか聞かれましたね。はい。まあ、ここ九州はですね、もう高菜すごい、よく食べられてるので、ですので、こう皆さん、まあ、高菜をですね、まあ、最初に思い浮かべるのかなって、そんな風にも思いましたね。はい。で、このロメインレタス、語源はですね、こうローマから来てますね。ローマを経由していろいろなところに伝わったので、ローマのレタスということで、ロメインレタスっていう風に、そういう風に転じてなったようです。はい。で、これはですね、まあ、旬は、冬ですね。で、あと春先にもう一度、収穫のピークが来るので、まあ、収穫のピークが今ぐらいと春先くらいに2つの、ピークの山があるみたいな感じですね。はい。まあ、とは言っても旬っていうのがもともとその植物にとっての旬っていう意味もありますし、あとはそうですね、もう、一番大きな産地とか、まあ、そういったところが作りやすい、出荷しやすい旬とかいう意味があったりするので、ですのでこう、まあ、どういう意味で旬って言ったらいいのかなという、まあ、ちょっと厳密に考えるとなかなかそういういくつも意味があるっていう、まあ、そんな旬なんですけど、まあ、ロメインレタスの旬はまあちょうど今くらいってとこですね。はい。で、これですね、このロメインレタスの使い方すごくいろいろあるので、まあ、本当にまあ、いろんな食べ方できるんですけど、個人的なおすすめはですね、まあ、加熱調理ですね。これ炒めてもですね、もう食感、まあ、シャキシャキ食感がもう全然なくならないんですね。ですので、まあ、バターとかですね、マヨネーズとかで炒めるのがおすすめですね。はい。まあ、一緒にツナとかそういうのも合うと思います。はい。で、このロメインレタスの炒めも、なかなか皆さんこうレタス炒めて食べることってこう少ないかなと思うんですけど、ちょうどこのロメインレタス、栽培したり販売したりしてた時は、キューピーマヨネーズの CM ですね、のテレビ CM で、油は使わないでこう、マヨネーズで炒めて食べましょうみたいな、まあ、ちょうどそういう CM が、放送されてて、でそれでロメインレタスが使われてたので、で、まあ、もしかしたらもう当時よりも少しロメインレタスの炒め物有名になってるかもしれないですね。あとは、これはお鍋も適してるので、ですので、ちょっと洋風の鍋とかですね、そういったものにもすごくおすすめですね。はい。で、まあ、やっぱり作ってるお家はものすごくいっぱいロメインレタスあるので、もう毎日のお味噌汁とかそういうのにも入れたりして、はい、どんどん使ってましたね。はい。で、これ販売してる時にですね、もうよく加熱調理したら美味しいですよって、甘みが増しますよとか、そんなお話したらですね、じゃあ生では食べられないのとか、生ではその硬かったり苦かったりするのってよく聞かれてたんですけど、全然そういうわけではないです。このロメインレタスですね、生でも美味しいです。皆さんシーザーサラダ食べたことあると思うんですけど、シーザーサラダですね、に使われてるレタスは大体このロメインレタスです。はい。ですので、まあ、そう考えると生でも全然美味しく食べられるんじゃないかなって、そんな風に思いますね。はい。まあそんなロメインレタスなんですけど、まあ、なかなかこう結構皆さん言いますもんね。こうレシピがわからないとなかなか食べれないよみたいな感じで、言いますもんね。こうレシピを書いてたら、買うのにとかよく聞くんですけど、まあ、新しい、レタスですね。なので、そのレシピを知ってるだけじゃなくて、実際に食べたことあるかどうかっていうのも結構大きいんじゃないかなと思います。うん、まあ、ですので、シーザーサラダで食べたことあるのかっていうのがわかればですね、ロメインレタスも、生でも、割と買いやすくなるんじゃないでしょうか。なかなか店頭には並んでないんですけど、この、ちょっと変わった見た目のですねレタス、もし見つけてみたらちょっとチェックしてみてください。はい。まあ、そんなですね、今日はレタスについてお話していますけど、この後はですねレタスのですね切り口から出てくる白い液体についてお話していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日はですねレタスをテーマにお話しています。いろんなレタスがありますよということをですね先ほどまでお話してきたんですけど、ここからですねこのレタスの、秘密についてお話していきたいと思います。皆さんこれレタスですねレタスの、売り場に並んでるレタス切り口の部分にこう白い液体がこう出てるのとか多分見たことあると思います。時間が経ったら赤くなるんで、私はそのレタスを売ってた時はですねちょっと時間が経ってきたレタスこうもう一度切り口のところを薄く切ったりとかしてこう鮮度感を出しながら売ってた記憶がありますね。はい、あの白い液体すごく苦いんですね。こう皆さん食べたことありますか？すごく苦いんですけど、あれはですねレタスのもういろいろなそのパワーの源になってます。はい、でその白い液体の成分なんですけど、この成分がですねラクチュコピクリンといって、これラクってラクチュコピクリン、このラクがですねラテン語でミルクを意味するものですね。はい、ですので、これはですね、このレタスの語源にもなってるところなんですね。で、これはに、レタスを日本語で言うとチシャっていうんですけど、これがですね白い液体を出すので乳の草と書いてチシャできてるので、ですので日本語のレタス知者の語源にもなってるんですね。はい、で、まあ、この、ラクチュコピクリンなんですけど、これすごい効果があります。どんな効果があるかっていうと、これ古くからですねこれ催眠性があるとか媚薬になるとか言われてます。はい、レタスを食べたら眠くなるよっていうそういうお話もあるそうなんです。はい、これはどこか別の国なんですけど、タクシードライバーとかは業務の前にレタスあんまり食べない方がいいとか言われてる地域も国もあるらしいです。はい、なんですけど、じゃあレタス食べたら眠くなっちゃうのっていうことなんですけど、最近の研究では普通に食べる分にはそんなに、眠くなる影響はないよっていうふうには言われてますね。はい、なんですけど、このレタスのに似ている、見た目は全然似てないんですけど、この野生のレタスでワイルドレタスってあるんですけど、それの、に含まれるラクチュコピクリンは割と催眠性があるっていう風なそんな風にも言われています。はい、ですので、この、レタスの白い液体の効果ですね、いろいろあるんだなという風に思います。はい、でこれはですねレタスの役にも立ってるんです。はい、このレタスのですね身を守る役に立ってますね、このラクチュコピクリン。これはですね殺菌や傷を修復する効果があります。はい、でどういうのかっていうと、傷修復っていうのはレタスに傷がついた時にそこから染み出たこの成分が、固まってそこを修復するんですね。はい、ですのでこれなんかあれに似てますよね、こう人間の血液とかかさぶたとかそういうのにも似た効果があるみたいですね。はい、でこれも防虫効果もあって、虫が食べ寄りつかないような、まあ、そういう効果もあります。はい、ですのでもうこれですねラクチュコピクリンのおかげでレタスかなり守られてるなという感じしますね。はい、ですのでレタスって鮮度意外と長持ちしますもんね。はい、なんか結構こうレタスってこう鮮度の象徴みたいな感じで冷蔵庫の CM とかでもよく登場するんですけど、はい、割と時間が経っても鮮度が劣化しないっていう、まあ、そんな優れた野菜かなっていうのは、レタス作ってみてそんな風に思うところです。はい、まあ、今日はですね、まあ、そんな、レタスについてお話してきましたけれども、そろそろ、お別れの時間になってきました。はい、今日の、なやラジオいかがでしたでしょうか。はい、この番組ではですね皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、そして果物のお話を聞かせていただけたらと思います。まあ、もちろん好きな野菜のお話でもいいですし、野菜売り場で感じたこととかでもいいですね。あとは家庭菜園でのエピソードなど何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタなどで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでfarmersbarnaya@gmail.com、 Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です。もちろんお店に来ていただいて、直接ですね、皆さんのお話を聞かせていただいても OK です。 皆さんの野菜果物にまつわるエピソードをお待ちしています。さあ、お送りしてきましたなやラジオ、今日もそろそろお別れの時間になってきました。今日はレタスをテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Corazón.